佐々木智子先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず先週の内容についておさらいをしていきましょう。
はい、食物アレルギーっていうのは食物のタンパクが原因で、食べたりそれ以外に触ったりあと吸い込んだりしていろんな症状を呈するのを、食物アレルギーっていうふうに言います。で、食物アレルギーの原因となる食品はいろいろありますが、子どもたちで多いのは卵、牛乳、小麦といったものが挙げられます。
先週お話を伺って驚きました。その食物アレルギーの症状についてなんですが、ここはジンマシンのように体にこう発疹が出るとか呼吸が苦しくなるとか、一般的なことしか知らなかったんですけれども、いろいろな症状があるんですね。
はい、皮膚の症状は誰しもが見ればわかるんですけど、アレルギーの症状の出現頻度では皮膚の症状は8割近くの方が出ります。で、反対に 1,2 割の方は皮膚の症状が出さないということになります。で、例えばその他の症状はどんなのって言われると、呼吸器症状であれば咳とか喘鳴だったり、あと消化器症状、お腹の症状で吐き気、腹痛、下痢といった症状が挙げられます。その他に循環器症状であれば脈が速くなったり、あと神経症状だったら眠くなったり意識レベルが下がったりするといった症状が出てきます。
先週はこの中で眠くなるということに気づけるかということで、先生とお話をさせていただいたんですが、
一番怖いのはアナフィラキシーショックっていう、ショックっていう状態で、ショックって何なのって言われると、循環不全なので血の巡りが悪いっていうことです。アナフィラキシーショックに関して、アナフィラキシーとショックっていう言葉にそれぞれ分けて説明したいと思います。
はい、
このアナフィラキシーっていうのは、アレルギーで起こす全身のアレルギー症状を、言います。例えばジンマシンと咳が出るとか、あとはジンマシンと意識レベルが下がるとか、いろんな複数臓器にわたってアレルギー症状を出ることをアナフィラキシーって言います。
はい、
でショックに関しては末梢循環の不全、血液の巡りが悪くなることをショックって言います。
そのアナフィラキシーショックが起こると、どのような症状が現れてくるんでしょうか。
アナフィラキシーのショックまで行ってしまうと、やはり血の巡りが悪くなるので、意識レベルが下がってきますし、反応も鈍くなってきます。
子どもの突然死というものを、時々耳にしますけれども、何かその原因はと、こういつも、ニュースを見るたびに思うんですが、この食物アレルギーもその突然死を引き起こす可能性があるということなんですね。
その子にとってアレルゲンが入ってきてしまうの で、それに対して強いアレルギー症状が進んでしまうと、アナフィラキシーが進行してしまって、でその最後にはショックが来てしまって、死んでしまうという過程になってしまいます。
アナフィラキシーというこのだけの状態からショックまでついてしまったよというところに行く、そのお子さんの様子で注意したいポイントというのは何かありますか。
やはりお子さんの場合にはお母さんたちはパッと見て大体判断すると思うんですけども、反応が鈍い、呼びかけても意識レベルがはっきりしないといった時にはもうショックまでいってる可能性は十分に高いです。で、一度、アナフィラキシーもしくはアナフィラキシーショックを経験したお子さんに関しては、今エピペンというお薬が出てますので、早い段階でエピペンを打っていただければ、不幸な結果には至らないようになってます。
応急処置では実際どのように行えばいいんでしょうか。
例えば皮膚が痒くなったりジンマシンが出たりっていう時には皮膚を冷やすっていうのがまず第一です。あと口の中が痒くなったっていうんであればうがいっていうのが家でできるケアです。 あとそれでも症状が良くならない時にはもし処方されているんであれば抗ヒスタミン薬っていうお薬を飲めば効きます。でその他に、吐き気がもし強いようであれば吐きやすいように顔と体を横に向けて、寝かせてあげるようにしてください。意識ははっきりしているんだけど咳とか喘鳴が強いっていう場合には寝かせると横隔膜の動きが悪くなって呼吸が苦しくなりますのでできたら座らせてで手持ちの気管支拡張薬を、吸入するなり内服させるようにしてください。その他、意識レベルが悪いといった、全身が具合悪そうであれば仰向けに寝かせて足を高くしてあげてください。そうすることによって足の血流が頭に行くっていうふうに言われてます、
救急車というポイントになってきますと、どの時点なんでしょう。
そうです、すごく悩まれると思います、で今私たち食物アレルギーを診療する医者がお配りしてるんですけども食物アレルギーを正しくしろというパンフレットがありまして、具体的にこういった症状が出たら救急車呼びなさい、ちょっとお薬を飲んで待機して救急車を呼ぶかどうか常に呼べる体制を取っておきなさい、これぐらいであれば、家で様子見れるんじゃないかってそれぞれ指標がありますのでそれらを参考に親御さんに、対応してもらっているような形になります。
では先生、お薬の使い方で注意点というところはありますか。
私が主にお薬を処方しているのは、症状が出た時用の頓服のお薬です。で、アナフィラキシーのリスクが高いお子さんに関してはエピペンというエピネフリンの注射を処方しております。で、お薬の使い方での注意点ですけども、私たちが出すようなその頓服のお薬って実は市販でも購入することができます。なので、病院に受診しないで勝手にその市販薬をご自身の判断で内服してしまうということはちょっと危険なので必ず食物アレルギーに関してきちっと診療を受けて、その医師から処方自分の体に合うお薬を処方してもらうのがベストだと思ってます。
ということはやはりしっかり医師の指導の下で服用する、ということは大切なことなんですね。
どの病気においてもそうですね。誰がいつ起こるかわからないので全員が知っておかなければいけないことです。で今の段階で食物アレルギーのお子さんが いる、環境家庭以外にも園や学校その他、旅行先とかいろいろなところの、大人が、共通の知識として持っていかなければなりません。あとアナフィラキシーいつ起こすかわからないのでやはり常に頓服は携帯していただいてアナフィラキシーのリスクが高いお子さんに関してはエピペンも常に持参していくようにアナフィラキシーショックを、防ぐケアになってきます。
先生、年間で小児の食物アレルギーによるアナフィラキシーショックによる死亡というのはどれぐらいなんでしょう。
食物アレルギーが原因での死亡というのは年間1人から5人というふうに言われてます。なのでこれ子どもに限ってではないんですけども、
でもこの1人から5人という数なんですけど、お話を伺ってくると気をつければ防げるという気もしますよね。
そうなんです。なので完全除去その誤食を完全に防ぐっていうのは人ですのでか完全にミスを起こさないってことはできないんです。なので症状が出た時にどうケアするかっていうのが非常に重要なので食物アレルギーって分かっているお子さんの周りにいる大人の方がいかにケアするかがすごく重要になってきます。
保育所などでは保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表というものがあるんですね。これは結構先生から見て 優れた表というふうに評価なさっていらっしゃるようでしたけど、はいはいはい、どういったものなんですか？
ですね、まず食物アレルギーがあるかないか、あとアナフィラキシーの起用があるかないかっていう欄があります。その他に食物アレルギーでも、まあ、いろんな症状の停止方があるので、まあ、食物アレルギーでアトピーが悪化するのか、あとは食事が食べて2時間以内にこうアナフィラキシーで全身の症状が出るのか、ただ単に口腔アレルギー症候群、口がかゆいだけで終わるのかといったことを記載することができますし、具体的な、まあ、食品について、でそれらについて私たちが何をもって診断したのかという診断根拠各欄もあります。あと除去食の中でも除去範囲が広い、その重度のお母さん、あの普通であれば症状を呈さなければ、例えば卵であれば卵核カルシウムっていうものなんですけども、それも食べれるのか食べれないのかっていうことを書くことができますし、何よりも緊急連絡先、何か症状があった時には、まあ、保護者であればここに電話しなさい、医療機関であればここに、まあ、電話しなさいっていうふうに書く欄があります。
保育所だけのものにしておくにはもったいないですね、はい、
これ園あの、うん、学校のもあるんですよ。
あ、そうですか、
はい、なので学校の先生やっぱり症状が出た時にやはり、うん、あのどこの病院にどう誰が連れていくっていういろんな不安な材料があると思うんです、
はい、
なので、まあ、あのこの診断書を書いた病院って大体がまあ24時間やってる病院だと思うんですけども、まあ、何か症状があったらこの病院にまず連絡しなさい、で重度であればすぐ救急車に来なさいということを指示を仰げますので、まあ、先生方の不安の軽減につながりますので、あのこちらの提出は非常に重要です。
はい、でまた先生、はい、スーパーですとかデパートの食品売り場に行きますと、はいはい、まあ、子どもは解き放たれまして、はい、好きなコーナーに行ったりね、はいはい、あの親子別々に行動して、はい、いる姿もよく見ますが、はい、試食、
はい、そうなんです、
怖いですね。
そうなんです試食コーナー非常に危険でして、一応試食を提供している方には、まあ、食物アレルギーはないかっていう子どもには聞いてるんですけども、子どもによっては答えないこともよくありますので、重度のお子さんに関しては食物アレルギーっていうことを表示できるようなプレートも今配布できますので、まあ、そちらは、まあ、名札代わりにつけてもらって試食を提供する方にも、まあ、注意喚起ということを促しています。
はい、まあ、こういったものをうまく利用しながら親の目の行き届かない場所でも安全に、はい、安心に暮らしていければ最高ですよね。
そうです、そうなんです、はい、